聖書を拝読します。使徒言行録3章1節から10節です。新約聖書の217ページ。拝読します。ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。主の名による癒しと題して宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま新約聖書の使徒言行録3章1節から10節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところをもう一度繰り返してお聞きいたします。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。当時としてはこのような光景は毎日見られた、ごくありふれた光景だったものと思われます。午後3時という時間はエルサレム神殿の祈りの時間だったとここに言われています。ペトロもヨハネもこの時間に礼拝のために神殿にやってきているわけです。そしてその同じ時間帯を狙って足の不自由な男の人もやはり神殿に運ばれてきています。でおそらくこの人物がこの場所に運ばれてくるにあたっては、友人たちがこのために協力してくれていたものと思われます。でこの友人たちはこの人物に対して最も良いことをしている、最も良いと思うことをしてあげているつもりだったと思われます。でもちろんこんな風になってしまうずっと以前にはこの友達あるいは家族や身内の人たちはこの人をお医者様に見せたということがあったに違いありませんけれども、当時の医学ではこの人の麻痺は治すことができなかったわけです。家族や友人たちはこの人を神殿の 神殿の祭司たちのところにも連れて行って相談したかもしれません。しかし祭司たちにもこの人の麻痺を治すことはできません。でこの人は結局周りの人たちの世話を受けてこの場所に連れてこられ置かれるという日々を過ごしています。で今ではもうこの治療よりもこの人の麻痺の治療よりも経済的にどう支えるかということの方が中心的な問題になっていました。でこういう事情というのは、今日でもよく見られることではないでしょうか。もともとの問題ではなくてそこから派生してくる問題の方に人々の注意が向けられるということが今日もあるように思います。そして本人がもともと抱えている問題というのは解決をされないまま放置をされてしまうということになるのです。もともとの問題というのは解決されないまま残っていますから、本人にとっては辛い事情というものは残ったままです。派生する問題に対処されるというだけでは決して困難は解決しません。派生的な問題が解決される、あるいは支援されるというのはただ金銭的な援助がいくらかされることによって難しい状況にある困難が幾分か和らげられるという程度です。そしてそういうところではしかし結局のところは、その当事者が抱えている問題というのが最終的に解決されるということについては周りは誰も考えなくなるということが起こり得るんです。そしてこの問題が固定してくる中で関わりを持っているそれぞれの人がめいめいの役割を果たしておればそれでいいのだというふうになってしまいがちです。で、今日の記事で言えば友人たちはこの人を毎日美しい門のところまで運んできます。そして神殿に入っていく人たちはこの不運な人に幾ばっかのお金を恵んでやるという役割を果たします。この人自身はそんなふうに人々の善意にすがって生きる、不幸な人生を生きる人という役割を担うようになります。そしてそういう中で実は結局のところ誰もがバラバラに孤立をしていってしまうということが起こるのです。ボランティアとして手伝っている人、金銭を援助する人、そして不自由さの中に置かれ生きる人、そのそれぞれがバラバラになっていきます。見たところはそれでいろいろなことが回っているように外から思われるのですけれど、しかし実際には問題は解決しないままそれが固定化していくというふうになるんです。でこれは実は昔も今も変わらない問題だろうと思います。そして今日の箇所、今日の記事というのは実はそういう状況に対しての一つの答えを与えているような箇所であるように思われます。どういう答えなのか、ここに語られていることに耳を澄ませてみたいと思うのです。でまずは宮の門のところに置かれていた人のことから考えたいと思います。でこの人は生まれながら足が不自由であったというふうに言われています。そして今日のところには出てこないのですが、ずっと読んでいきまして4章の22節までいきますと、この時この人は40歳を超えていたというふうに言われています。したがってこの人はです、今まで歩んできた長い生活の中で自分がどうにか生き残っていける道というのは今の生活以外にないものと心得ています。 この日もまたこの美しい門の脇に置かれながら、なるべく門を通っていく人たちと目を合わせないように用心しながら、ただ手だけを差し出すという生活を送っています。そしてもしもその手に行くばっかのお金を握らせてくれるような人が現れた場合には、その人の足元に向かってありがとうございますとお礼を言うという生活を繰り返しています。でこの人物の前を通り過ぎていく人たちも、実はこの人と大差ありません。お金を握らせる人も握らせない人もいます。しかしお金を渡す人もです、特にこの人のことが気になっているわけではないのです。たまたま美しい門の傍らにこの人が座っている、そして生活に困っているようだから援助してあげようというふうに思って、まあお金を差し出すわけですが、しかしお金を渡す側の人はこの人に対する思い入れがあるわけではないのです。たまたまこの人がここに座っている。ですから仮にこの人ではなくて別の人がその場所に座っているとしても、全然気にならずに同じように行動するに違いないのです。前を通り過ぎていく人はこの人の手にキャッシュを握らせるか、あるいはその前に置かれている箱の中にいくらかの志を入れるかして遠ざかっていきます。人々はこの人自身のことが気になるのではなくて、ただそういう不遇な身の上の人にお金を恵むという、そのことをやっているだけです。お互いの間にお金が動くということはあるのですけれども、しかしそこには人と人との人格的な交わりというものは築かれていきません。ところがこの日この門のところで、いつもとは違ったことが起こったのだと聖書は告げるんです。この人をめぐって生じていた決まりきった人間の動きがペトロとヨハネによって破られていきます。ペトロはまずいつものようにお金を恵んでもらおうとして手を差し出す、手だけを差し出しているこの人に向かって、自分とまた隣にいるヨハネに注意を向けるようにと促すんです。3節と4節のところです。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。この置かれていた人物はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見た、そう言われていますが、しかしこの3節の時点ではこの人は一体2人のどこを見ていたのでしょうか。おそらく顔を見てペトロが通っていく、ヨハネが通っていくというふうには見ていなかったに違いないんです。この人が見ていたのは自分の前を通り過ぎていく人たちの足元です。自分の前を誰かが通っていく、だからその人に手を差し出そう、そうしているわけです。そのままではもちろん人と人との交わりというのは生まれません。ところがペトロはこの人の前に立ち止まるんです。手だけを差し出しているこの人の視線を上向かせて目と目が合うようにします。私たちを見なさい、最初にそういうふうにペトロは語るんです。互いに視線を交わす、そのことによってこのところでこの男の人とペトロたちとの最初の人格的な触れ合いが生じます。しかしもちろんのことですが、ただ目と目があったからといって そこに最初から良好な人間関係が生まれるなんていうことは起こらないわけです。ペトロが交わりを願って呼びかけたその言葉が誤解されて受け取られるということはいくらもあり得ることです。このところでもそうなんです。ペトロが呼びかけた言葉というのは呼びかけられた人に誤った期待を呼び覚ましたことがここに語られています。見知らぬ人物が私に目を上げろと言うからにはいつもとは違ってもっと多額の施しをもらえるのかもしれない。声をかけられた人物はそういう期待をしたようです。五節のところにそんなふうなことが語られます。その男が何かもらえると思って二人を見つめていた。ペトロが語りかけたことというのはこの時点では誤解されて受け取られているんです。しかしたとえ最初の触れ合いが誤解に終わっているとしても人と人とが確かにきちんと視線を交わし合うところではそこに語らいが生まれます。互いに見つめ合う者同士の間に真実な触れ合いが生まれていきます。ペトロとこの人物の間にも互いに視線を交わしている状況で新しい状態が生まれてくるんです。目と目の触れ合いに続けて第二のことが起こります。それは言葉による触れ合いです。そしてそれによってこの人物が先に抱いていた間違った期待が正されていくというふうにもなります。6節のところです。ペトロは言った。私には金や銀はないが持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペトロの言葉に注意を向けたいんです。彼はまず最初に私には金や銀はないと正直に言ってます。目の前の人が期待しているその期待通りのことはしてあげられないのだ。率直にそう伝えています。しかしそれで話が終わるのではないんです。すぐに続けて言います。持っているもの、それをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペトロとヨハネは自分たちにはお金がない、だからないものはあげることができないけれど持っているものをあげると言います。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩くということをあなたに与えようというんです。でナザレの人イエス・キリストの名によってというのは当時の考え方からすれば主イエス・キリストナザレのイエスに備わっている癒しの力によってということがここに言われています。ナザレの人イエス・キリストの名、そこに癒す力がある。どういうことでしょうか。キリストの名というのは呪文のようなものではありません。アラビアンナイトに出てくるアリババと盗賊たちの物語で開けごまと言いさえすれば宝を隠してあるお洞穴の扉が開く、そういう意味でキリストの名がここで語られているのではありません。ペトロもヨハネも実際によみがえりの主が自分たちと共に生きてくださっている、そういう信仰生活の中を歩んでいます。復活の主が今も生きておられる、 御言葉をもって神様の力による慰め、支え、癒し、力を与えてくださる。で、そういう生活を過ごす中で、ペトロもヨハネも彼ら自身が日ごとに支えられ、勇気を与えられて、そして主イエスが歩んでいかれた地上の歩みに似た人生を今ここで生きるようにされています。さまざまな不自由や限界のもとに置かれても、なおそこで彼らを支え生かしてくださるシエスとの交わりを与えられて生きるようにされています。シエスの力というのは一体何なんでしょうか。例えば体調が悪くなっても、主イエスとかキリストとかいう言葉を10回ぐらい唱えたら良くなるということでしょうか。そうではないと思います。イエスの名を10回唱えるとか、あるいは主の祈りを日に10回唱えるとか、そういうことというのは、事柄としては分かりやすくありますけれど、しかしそれで病気が治るというふうにはならないでしょう。しかしです。これは、よみがえりの主が共に歩んでくださっている、そういう生活を経験している人なら、同意してくださる方も多いのじゃないかと思いますが、実際に自分が病気にかかる、高い熱を出して苦しむような中に置かれる、思うように体が動かない不自由さの中に置かれる。しかし、そういう生活の中で、実際に、自分のために十字架にかかりよみがえっておられる主イエスキリストがすぐそばにいてくださって、癒しの力を発揮してくださり、病んでいるこの私を支えてくださるということがあり得るんです。自分自身のことを語るのは恐縮ですが、風邪をこじらせてしまって高い熱が出たときに、主イエスキリストがすぐ傍らにいてくださって、一緒に今この病を苦しんでくださっているという思いになったことがあります。一緒に苦しむだけではなくて、よみがえりの命に生きておられる方として、どんなに具合が悪くなっても私はあなたと共にいる、あなたは私と共に生きるのだと、そういうふうにイエス様から言葉をかけられたと、そういうふうに思った経験があります。で、またこれは私ではなくて、私の神学校の指導教授の体験談ですが、心筋梗塞の深刻な発作が起こって、心臓につながっている4本の太い血管のうち3本までが血が流れなくなってしまって、お医者様としては最後の1本が本当に頼みの綱だ、これが詰まってしまったらもうこの患者は助からないだろうというふうな非常に深刻な状況に陥った。で、その時にその教授は結果的には命がつながって生還することができたのですが、後からその夜のことを話してくださったときに、自分が本当に弱ったと思ったときに、主イエスがどこにおられたか、今まではそういうときにはイエス様が自分のすぐ傍らにおられるのだと人々に話してきたけれども、そうじゃなくて、自分が今横たわっている体と、それから自分が横たわっているベッドの間にイエス様がいてくださって、まあ、ちょうどシーツがその間にあるわけですが、そのシーツの場所にイエス様がいてくださって、自分を支えてくださっているように感じたという、そういうことを話してくださったことがありました。病気や死の力に立ち向かってくださって、そして私たちがそのところを生きるように先へ先へと持ち運んでいかれるシエスの力というのは確かにあると思います。ペトロはそういう生きたシエスの力があなたの上にも働いてくださるように、そう目の前にいる体の不自由な人たちに語りかけたんです。視線による触れ合い、言葉による触れ合いというのが起こった後で、それに続けて第三のこともここで起こっています。7節から8節前半にかけてこんなふうに述べられています。そして 右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。この第三の直に人と人とが触れ合う、その触れ合いによってこの癒しの出来事は一つの頂点に達します。ペトロはこういう触れ合いを通してこの男の人が本来抱えていた問題を援助するような働きをしています。この人が交わりから分断され、そして自分の辛い状況を生きるという役どころを演じるように強いられていた。そしてその中で孤独に毎日を過ごしていたところからこの人全体を受け止めて、そしてこの人が抱えていた問題自体が癒されて健康が回復されていくことへと助け導いていくんです。で、生まれながら足の不自由な人の癒しの記事というのはこういうふうに物語られています。この人物は最後には健康が与えられ踊り上がって立つようにされていくんです。しかし実はそれはさっき一つの頂点と申し上げましたが、聖書の記事はここで終わってはいないんです。これはまだ事柄の全体から言えば中間でしかありません。その後に8節後半の言葉が続いていきます。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。癒されたこの人は自分の命を支え持ち運んでくださった神様を礼拝する群れに自分から加わっていきます。さまざまな癒しが与えられ健康が回復される。しかしその健康が回復されいろいろなことができるようにされてもです、その自分の命と自分の人生を結局は自分のためだけに用いてしまって周りの人たちとの関わりに生きようとはしない、そういう人も世の中には大勢います。自分の事柄を第一に考えるときには結局は周りの人たちのことを不審に感じて交わることができなくなっていきます。自分一人だけで孤独に過ごしてしまう、あるいは自分が気に入る仲間とだけ付き合って自分が気に入らない人というのは心の中から締め出して平気だという人生を生きる人たちもいます。しかし自分の気に入る人間というのは生涯にわたってずっと気に入り続けるとは限らないんです。すると結局私たちは自分の気に入るようにしてくれる相手に依存して生きている。しかしその相手が自分が気に入らないときには孤独にならざるを得ないということになります。私たちが自分の事柄を第一に考えていくときには私たちはやがては不安を抱え孤独になっていかざるを得なくなるんです。しかしここでペトロとヨハネを通して癒しを経験したこの人物はそうはなりませんでした。二人と一緒に神殿の境内に入って神様を賛美するものとなっていったのだとここに言われています。で、これはペトロとヨハネがこの人と人格的な関わりを持とうとして、そしてお互いに一緒に生きる人間なのだ、そのように直接に触れ合った結果起こっていることです。ペトロとヨハネがこの人を避けようとしないで、この人が置かれていた困難な事情を正面から受け止めて、そして共にあろうとした、その直接の結果として、この人は交わりの中を生きるものとされていきました。その様子が、先ほどの8節の後半の言葉なんです。歩き回ったり、踊ったりして、 神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。この人は思いがけないことですけれども、今やとっても幸せになり、朗らかな喜びにあふれます。この日のお昼には、予想もしていなかったし、期待もしていなかったような大きな贈り物がこの人に与えられたためです。この人は今では他の人たちと一緒に歩いていくことができます。自分も神様に愛され覚えられている、神の民の一員なのだということが思えるようにされています。神様がペトロとヨハネを自分のところに使わしてくださり、自分と出会ってくださったという喜びで、この人はいっぱいになるんです。そしてまさにこれが、主イエスの御名による癒しの出来事です。世の中では体の健康が回復されたり、社会的に立場を重んじられたりして、一人一人が健康で文化的な生活を表すことが大事だということは語られますけれども、実はそれだけでは人は十分生きられるわけではないということをこの箇所は語っているように思います。困難や難しさに直面しながらも、なおそこに常に伴ってくださる方がいらっしゃる。よみがえりの主が自分と共に常に歩んでくださるのだ。その主に支えられ、感謝して生活することができる人こそ、生涯にわたって真に健康に終わりまでを生きていくことができます。ペトロたちが行った癒しの技というのは、ただ体の癒しで終わったわけではないんです。この話はまだもう少し続いていく話ですけれども、どうしてこのペトロとヨハネはこの人を癒すことができたのか、この癒しはなぜ可能だったのかという問いが、この後に続いて生じてきたということが、使徒言行録には記されます。そしてその中で明らかになっていくのは、主イエスの名によって生きることこそが、本当にこの人を健康にしたのだということにつながっていくんです。で、そういう意味では、この2人の温かな人間的な交わりというのは、そこで終わるのではなくて、主イエス・キリストによる救いを伝える伝道の働きにつながっています。私たちが日々生活する中で経験する小さな行いというのも、最後にはいつもこんなふうに癒しの力を持っておられる主イエス・キリストを見上げることへとつながっていくものとされたいと願うんです。つつましいキリスト者としての愛の技が、そのまま主イエス・キリストを明かしする技に結びつく、そのように私たちが用いられ持ち運ばれることを常に祈り求めたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ペトロとヨハネが美しい門で自分たちに施しを願った人と出会ったときに、この二人に最初から終わりのことが見えていたわけではなかったかもしれないと思います。ただ自分の前に現れた見知らぬ人物に対して、主イエス・キリストの慰めと慈しみの力が自分たちに与えられているのと同じように、目の前の人にも及びますようにと祈りながら、目の前の人と言葉を交わし、また今自分にできる支えを与えようとしただけであったように思われます。しかしあなたはそのような信仰を与えられている者の生活の技を、思いもよらないような大きな結果へと持ち運んで行かれました。 私たちもまた今この時代にそれぞれに生活を与えられ生かしていることを感謝いたします。私たちの生活は必ずしも人間的に全てが満たされ豊かであるとは限りませんけれども、しかしそれでも私たちは日々十字架と復活の主に伴われ、主が共に歩んでくださる中で様々な困難に直面し、また問題に行き当たるときにもそこで生きるものとされていることを感謝いたします。どうぞ私たちそれぞれに伴ってくださり、いつも一緒にいて支えてくださる主が私たちと出会うお一人一人の上にも働いてくださいますように。そしてまたどうか私たちが主に愛され支えられているものとして、温かな思いと慈しみを持って生活することができますように導いてくださいますようお願いをいたします。どうかここから歩んでいく生活の中で、私たちが主イエスキリストの慰めと力を表す証人として過ごすものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。